今朝与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書20章17節から28節です。マタイの福音書20章新約聖書の40ページになります。20章の17節から28節をお読みいたします。さてイエスはエルサレムに登る途中、十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人に引き渡します。あざきり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし、人の子は三日目によみがえります。その時、ゼベダイの息子たちの母が、息子たちと一緒にイエスのところに来て、ひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが彼女に、何を願うのですか、と言われると、彼女は言った。私はこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲むことになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。他の住人はこれを聞いて、この二人の兄弟に腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。以上のところから、母サロメと題しまして、清香先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます、今日は母の日ということで、少しローマ書から離れました。聖書にはいわゆる有名無名、多くの女性たちが登場しますけれども、今日の女性サロメについてはあまり取り上げられることはなかったかもしれません。皆さんの中にもサロメどんな人かあまりよく知らないという方もいらっしゃるかと思います。このサロメについてこのような評価があります。サロメは自分の子供たちのために野心家であった。野心を抱くことは、それが神の御心と完全に合致するときには推奨すべきことである。神に正しく導かれたとき、野心は最高の栄誉に至らせることができる。だが私利私欲を追求したとき、それは人を底知れぬ堕落の淵に投げ込むことになる。まあそんな評価がされたりもしています。確かに少年よ大志を抱け、キリストにあってということでしょうが、キリストを離れての大志、野望となり、それは 時には不正をなし、そして今日も多くの霊に見られるような堕落した道へと落ちてしまうこともあります。今日はそのような面で多少失敗はしたけれども、キリストの弟子たち、キリストの使徒たちの母となったサロメについて見てまいります。まず第一は使徒たちの母サロメということですが、キリストの弟子たちの母であったサロメということです。このマタイの20章の20節にこうあります。その時ゼベダイの息子たちの母がとあります。ゼベダイの子というのは誰のことかとなります。イエス・キリストの弟子使徒ヤコブとヨハネ、キリストの弟子であったヤコブとヨハネのことを、彼らがゼベダイの子でした。聖書の他の箇所ではゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネと記されています。このヤコブとヨハネ、そしてペテロ、この三人はキリストの弟子たちの中、十二弟子たちの中でも特にそば近くに召された人々でした。弟子たちの中の弟子でした。そのような人たちのお母さんがサロメでした。今で言えばあの有名な牧師のお母さんということになるわけです。その意味ではよく知られた女性でした。有名人でもあったわけです。確かに今日でも有名な牧師のお母さんが招かれて講演をされることもあります。別に本人ではなくあの有名な牧師のお母さんということで名が知られるようになり、まあどんな子育てをしたのか、そんなことが聞かれることもあります。このサロメですけれども、彼女は信仰に至った優れたお母さんであったということは間違いないわけです。それは彼女が息子たちの献身を許し送り出したことにも見られます。彼女は息子たち、彼らがキリストの召しを受けてキリストの弟子となる、そのことがありました。キリストは外来子の漁師であったペテロ、そしてアンデレを弟子として召し出しました。そして次にはイエス・キリストはヤコブとヨハネをも弟子として召し出したわけです。キリストはサロメの息子たちヤコブとヨハネを弟子として召しました。すると彼らもまた聖書を見ると自分たちの持ち舟も、そして父親も残してキリストに従って献身しました。この箇所はよく読まれている聖書の箇所でもあるわけですが、彼らに焦点を当てて献身の素晴らしさを語られることもあります。ですが考えれば、彼らが献身したならば残した両親、あるいは漁師としての家業はどうなるんだろうかということがあります。漁師にとっては跡取りがいなくなる、大変なことでもあるわけです。また大きな不利益を被ることになります。もし皆さんの息子たちが全員家を継ぐこともなく献身すると言ったならば、母親としてまた親としてどのように感じるだろうかとあります。言葉としては感謝をするかと思います。周囲の方々も素晴らしいねと褒めるかと思います。ですがそうなったら家業はどうなるんだろうかと考えると、決して心穏やかではなくなるわけです。内心反対したくなるということもあるかもわかりません。止めたくなることもあるかもしれません。このところでのサロメはどうだろうかとあります。彼女はそのところを見ると息子たちをイエス・キリストの弟子として送り出したわけです。彼女はキリストに愛された使徒ヤコブとヨハネの母となりました。まあ、今日教会の牧師も不足していると言います。牧師の高齢化、あるいは献身する方も少ないということで、将来牧師伝道師になろうという方が少ないということで、本当に教会の先々も心配されたりもします。牧師たちが高齢になったりして辞めていくとき、 後を継ぐ牧師たちが本当に少なくなっていく、教会はどうなるんだろうか、そういう中で教会がそれこそ吸収合併されたりしていくことも起こってきているわけです。そういう面でもし自分たちの息子たちが娘たちが献身すると言い出したとき、私たちはどう反応するだろうかともあります。このところで使徒たちの母サロメの姿がありますけれども、彼女は息子たちを送り出しました。次には誤った間違った求めをするサロメの姿があります。キリストはこの時、このマタイの二十章において何を語られたんだろうかとあります。二十章の十七節から十九節をお見せしますと、こうあります。さてイエスはエルサレムに登る途中、十二弟子たちを呼んで道々彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえりますとあります。それはキリストが弟子たちに語ったことは、キリストがエルサレムにおいて殺されるということでした。とても厳粛な言葉でした。人の死は誰にとっても厳粛な出来事であり、そのような時には間違いなことは考えないと思います。ところがサロメは何を言い出したかと見ますと、それは20章の20節から21節にあります。その時ゼベダイの息子たちの母が、サロメのことですね、息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子が、あなたの御国で一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をくださいと、こう言いました。すなわちイエス・キリストが王国を築かれるその時には、自分のこの二人の息子たちをキリストの右と左につくものとしてください。よくサダイ人、右大臣だという言い方をしましたけれども、そのようにですね、イエス・キリストの右と左につく、そのようなものとしてくださいと願うわけです。この時サロメの言うキリストの王国が天の王国を指していた、御国を指していたのか、それともこの地上での王国を持っていたのかは不明ですけれども、いずれにしても彼女は自分の息子たちの立身出世をキリストに願い出たわけです。もちろん彼女だけではなく、ヤコブやヨハネも一緒に願い出たわけですから、彼らの責任もあります。ですが彼らはどちらかといえば、母親に押されてお尻を叩かれて願い出たというところもありますから、母サロメの成したことでもあったわけです。ついでながら、じゃあ他の弟子たちはどうなのか、このことで腹を立てたとあります。20章の24節を見ると、他の10人はこれを聞いて、この2人の兄弟に腹を立てた。十二弟子の中の2人がそんな願いをした。じゃあ残りの10人は、と彼らも腹を立てたわけです。彼らは同じ思いを持っていたわけです。先を越されたと思ったかもしれません。まあ誰しも同じような愚かさを持っています。サロメと息子たちのように口に出して言わなかっただけかもしれません。まあ私たちは同じような弱さも持っています。ですからサロメたちはキリストが語られた十字架の死ということを全く聞いていなかった、心に留めていなかったということでした。耳で話を聞いていたけれども、心は全く別のことを考えていたわけです。息子たちの出世のことを考えていました。そして日頃心に思っていたことを語ったわけですが、全く場違いなこと、自分勝手な願い事をしてしまいました。でも考えれば私たちも同じようなところがあります。礼拝をしながらも、礼拝を捧げながらも、結構関係ないことを考えていたり、あるいは御言葉を聞きながらも心はそこになくですね、別のことに思いを巡らしているということもあります。 自分のことしか眼中になく、自分の益となることをひたすら求めるというところもあります。神の言葉を聞く姿勢と言えないこともあるわけですが、聞いていても悟らないということがあります。そんな彼らに対してキリストはどうされたか、22から28にありますけれども、特にですね、キリストは厳しく叱ることをされたわけですね。そのところでキリストが本当に言われたことはですね、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないと叱りました。キリストとしては本当にがっかりしたことでもあると思います。あれほど折に触れて話してきたのに何も分かっていない、これまでのことは一体何だったのかと、まあ、思いたくなるようなところでもあるわけです。でも考える私たちもキリストの心が分からないで、全く場違いな、また信仰的でもないことを求めて、キリストからあなた方は何を求めているのか分からないと言って叱られることもあるかと思います。そのようなことも多くあります。そしてキリストは彼女やその息子たちを諭されました。25節から28節にあります。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいとあります。イエス・キリストはこのところで、本当に偉くなりたいと思うなら人々に仕えるものになりなさい、人の先に立ちたいと思うならしもべになりなさいと言われたわけです。この世では偉い人というのは人々に貸し付かれたり、大勢のお供を連れて歩くことかもしれません。それが偉い人の、立派な人の姿と思ってしまうこともあります。このブラックジャックはどこにいるという本があります。そのブラックジャックはどこにいるという本を読むと、こんなことが記されています。それは著者のお医者さんがですね、オーストラリアの病院で訓練を受けていた時だそうですが、その病院の教授がですね、大学の教授が朝一番に来て、その自分の患者を見ているということでした。そして患者が、例えば今日は頭がぼーっとしてるんですと言えば、すぐにスタスタとですね、ナースステーションに行って血圧計を持ってきて、自分でその患者の血圧を測るというわけです。日本の偉い教授は自分ではそんなことをしないので驚いたということを記しています。そして偉い人というのは使える人だと知らされたと記してもいます。クリスチャンにとってはこれは大切なことでもあるわけです。ソロメも息子たちも何よりも使えることが大切ということを学ばなければならなかったわけです。そしてキリストはさらにその模範としてご自分のことを語られました。すなわちキリストが来たのは使えられるためではなく、使えるためである、そしてその極みが自分の命を与えることだということを、この28節でもう一度言っています。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいと察されました。私たちはこのとんちんかんな願いをしたサロメを笑うことはできないと思います。私たちも日々に祈り、神に求めているかと思いますが、ですがその求めていることはどのようなものだろうかとあります。ひょっとするとこのサロメと同じように自分勝手な、自己中心な、的外れな、そしてキリストの心に反するような求めをしてしまっていないか、そんなことも考えさせられます。そしてサロメについて三つ目には、それは十字架までの従順、 イエス・キリストの十字架のところまでの従順ということがあります。キリストが十字架につけられたとき、多くの弟子たちは逃がされました。それこそ死にまで従いますと言ったあのペテロでさえも怖くなって恐れて逃げ出したとあります。偉そうなことを言っていても案外だらしない。そう思うところでもあるわけです。ですが、十字架、イエス・キリストの十字架の下、イエス・キリストが十字架につけられた時にその下に留まり続けてキリストを見守ったのは女性たちでした。それはマタイの福音書に記されているわけなんですけれども、マタイの福音書の例えば27章の55節からにはこのように記されています。27章のところですけれども、そのところで記されている言葉があります。お読みしますと、またそこには大勢の女たちがいて、遠くから見ていた。外来から来て、からイエスについてきて仕えていた人たちである。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母がいたとこうあります。マルコはサロメもいたと名前をですね、福音書に記しています。確かに女性ということでペトロたちのように危険は少なかったかもしれない。でもやはり危険が伴っていました。確かにサロメはキリストの心がよく分かっていないという失敗もしました。ですがその後の信仰生活の中で整えられてもいきました。失敗を通して学ばされたとも言えます。失敗することもある。でもそこから学んできたわけです。学ばないとしたらそれがまた愚かなことでもあるわけです。サロメは良き信仰者としてキリストの最後にも立ち会い、危険を恐れないで従いました。私たちも失敗することもあります。キリストの心がわからないで、的外れなこともしてしまいます。でもそこからまた学び、そしてサラメのように最後の大切な時には、ここぞという時にはそこにいる。そんなものであれば、本当に幸いでもあるかと思います。そしてサラメは最後には、息子たちを、まあ息子を失うということがありました。サロメの上の息子ヤコブ、彼はイエス・キリストの弟子、そして弟子たち、人たちの中の最初の殉教者となりました。使徒の働きの12章に記されておりますけれども、そこではヤコブが殉教の死を遂げたわけです。ヤコブが殉教の死を遂げたとき、サロメはまだ生きていたと思われます。息子が亡くなるというこの出来事は、サロメにとって大きな悲しみであったと思います。親が先ではなく子供が先に召されるということは辛いことでもあったわけです。この時サロメはかつて息子たちがキリストの右と左につくようにしてくださいと願った時にキリストが言われた言葉を思い起こしたとも言います。キリストはその時ですね、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない、私が飲もうとしている杯を飲むことができますかと彼らに問いかけました。私が飲もうとしている杯、すなわち十字架の死というその杯をあなた方は飲むことができますかと問いかけたわけです。すると、ヤコブは言いました。できますと言ったわけです。そしてそれを受けてキリストは言いました。あなた方は私の杯を飲みます。すなわちヤコブや弟子たちもまたキリストと同じように迫害の中で命を失ったりする、そのことを言われました。彼らもキリストと同じように迫害の中で死の杯を飲むということであり、その言葉通りにヤコブは殉教の死を、死の杯を飲むことになりました。サロメもその時のキリストの言葉を本当に真に悟ったことでもあるかと思います。そしてサロメのもう一人の息子、ヨハネが言います。ヨハネの福音書を記したヨハネですが、彼は殉教の死ではありませんでしたが、迫害の中で、それこそ島流しに遭いました。ヨハネは伝道したために捕らえられて、パトモス島に流されました。 ヨハネは長寿であったようですが、そのようにしてやはり迫害を受けていたわけです。ヨハネが亡くなる頃はもちろんサラも辞めされていたとも言いますが、ヨハネはこのパトモス島においてヨハネの黙示録を記すことになるわけです。サロメという女性は人の子の親として子供たちを愛し、子供たちの栄達を願う、そんな女性でもありました。それはでも誰しも同じでもあるかと思います。そしてそのことが行き過ぎて、ある意味愚かな願い事をイエス・キリストにしてしまった、そんな失敗もありました。でもキリストに諭され、彼女は自分の誤りを自覚したわけです。そして信仰を新たにして、キリストの十字架のもとにまで最後まで従いました。サロメの中に子供のことで目がくらんだ彼女の愚かさもあるかもしれません。でも同時に本当にその信仰深さも見ることができます。彼女はキリストの働きのために子供たちを送り出し、キリストの弟子たちの母として親として、その名を聖書に記すことになりました。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日はありがとうございます。一人一人の母サロメの姿を見ることができました。サロメは自分の愛する息子たちがキリストに召され、キリストの弟子として立ち上がり、またそのことを理解し喜んで送り出したことを思います。神様、どうぞそのようなサロメの信仰を私たちがなお本当に習うものとして導いてくださいけれども、時には過ちを犯し、キリストから戒められ叱られることもありましたが、そこからさらに学び変えられていったことも言います。私たち一人一人もそれぞれ親として、本当にまたあなたの前に喜ばれる歩みをなすことができますよう導いてください。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。